昼間いただく御言葉は、ルツ記の4章14節から22節までです。ルツ記4章14節から22節。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エサイの父である。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダブ、アミナダブの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエサイ、エサイの子はダビデである。アメン。一言お祈りいたします。主よ、あなたは人に関わられ、人の営み、人の成り立ちをしかと見ておられ、富んでいる時においても、貧しい時でも、健やかでも、病んでいる時においても、あなたを大事とする者にはこのような恵みを施してくださり、家を絶やすことなく買い戻しの権利を行使され、その子孫を王族のものとしてくださるお方です。私たちも王族のものとされましたことを感謝いたします。どうかしよう、あなたが買い戻してくださること、また死んだものを生き返らせてくださること、癒やしきものを王族のものに作り変えてくださること、主よ、この贖い、救いの素晴らしさ、確かさを今日もあなたが教えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、ただあなたの命を今日も豊かに天から直接いただき尽くすことができますように、いただいた御言葉を私たちにしっかりと結びつけて、私たちがあなたの命にあって歩むものでありますように、これからのひとときをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。早くも今日でルツ記の終わりなんですけども、ルツ記は4章しかないんですが、その始まりは本当に悲しい成り立ちで始まりました。人のその罪、人の不従順、それゆえの、罪の刈り取りは死ですけれども、このエリメレクの家の死で始まりました。残されたのは女性だけ、ナオミ、それからその二人の嫁、ルツとオルバ。一見ですね、彼女たちもう何も頼りがない、身寄りがない、もう夫もいない、富もない、もうただこれからは先細って滅んでいくだけに見えるんですけども、でも彼女たちはですね、信仰がありました。信仰と、また彼女たちの唇には祝福のやり取りがありました。いかにですね、貧しくお金もパンも何もないとしてもですね、皆さんの唇から祝福を発して、また 皆さんの心に信仰があるのであるならば、主は必ず帰り見てくださり、そして買い戻しの権利のあるお方のもとへと導いてくださるんです。イエス・キリストのもとへと私たちは本当に導かれました。そしてそれゆえに私たちに本当に値しないような恵み、神の子供とされる特権が与えられ、また罪あるものであったんですが、でもその罪も清められ許され聖なるものとされた。本当に福音というもの、救いというものは思い巡らせば思い巡らすほど本当に尊い素晴らしい、こんな、ね、驚くばかりの恵みですね。驚くばかりの恵み、その曲ジョン・ニュートンが作曲したんですけども、ジョン・ニュートンは、ね、奴隷商人 で自分にはもう到底天国に行けるはずがない、救われるはずがないような罪深い自分にでも救いが与えられた、こんな素晴らしい恵みに一体あるんだろうか、本当にそういう心を込めて彼はその驚くばかりの恵みを作曲したんですね。この最終的にルツが、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民ですと、その信仰告白の言葉を転機にして、ルツ記は徐々に慰めが与えられ、幸いが与えられ、恵みが与えられ、そしてついにこの結婚でまた子供を産んで、そしてその家系最後はダビデで終わっております。最初はナオミ、彼女はマラとなってしまいましたけれども、ね、苦々しい思いでベツレヘムで帰郷したんですけども、でも再びナオミに戻りました。それも以前よりもはるかに優れたナオミに、以前のナオミはパンには満ち足りていたかもしれない、夫と息子に満ち足りていたかもしれないんですが、でもそれは全部失ってしまった。ナオミからマラに彼女自身は呼んでくださいと言ったんですけども、でももはや世の富とかパンとか、あるいはそういう息子娘たちもはるかに勝る恵み、それをいただいて、そして以前よりもはるかに勝るナオミに作り変えられました。でナオミ、心よりその名前の通りに彼女は本当に最終的にはですね、心よくされました。以前のナオミ、パンとかお金とか夫とか子供とか、それらはいつなくなってもおかしくない喜びですけども、しかし信仰によって生み出した子というのは決して色褪せることのないナオミ、心よさになるんです。信仰によって生み出したものは永遠に残る。そしてこのボアズの家へと編入されたこのナオミとルツの、彼女たちの身はその後本当に幸いに祝福に満たされていきます。14節以降では女たちはナオミに言うんですね。かつてこの女たち、ナオミではありませんか、あなたがナオミ、あんなに素晴らしく出ていたあなたがこんなにも落ちぶれてしまってと驚いたあの女たちが、今度はナオミに本当に主が恵んでくださって、主が買い戻しをしてくださった主を褒めたたえながら、女たちも本当に心底ナオミによかったね、そういう心で言います。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。アメン。このナオミの実の子、マフロンとキリオンは異邦の地で死んでしまいました。息子もなく、夫もなく、もう虚しい手で帰ってきたナオミ、全能者は 私をひどい目に遭わせて、苦しみに遭わせた。満ち足りて出ていたんですけども、しかし主は私を素手で返されましたと、かつていたナオミ、マラになってしまったナオミは、実は七人の息子にも勝る嫁を連れて帰っていたんですね。ルツ、信仰によって生み出した息子娘というのは七人の息子にも勝るものなんです。ナオミとルツ、血縁関係はありません。ナオミとボアズも血縁関係はないんですけども、でも主がですね、買い戻しの権利を定められ、立法で定められて、そしてナオミもルツもこのボアズの家へと編入という形で組み入れられたんですね。本来エリメレクの畑、エリメレクの家、その名前が絶えさせないようにということなんですけども、で結局その買い戻しの権利のあるボアズがそれをめとって、ルツとボアズの間に生まれた子、彼はですね、本来もし夫が子供を産まないまま亡くなってしまった場合、その夫の名前を継がせるために、その近親者ボアズとか、またあるいはこの買い戻しの権利のある人がめとって、その未亡人をめとって、でそれで子供を産む、でその子供の名前に、その子供を産まずして亡くなってしまった男性の名前を継がせてというのが、新命記の25章に書いてあったんですけども、でも、そういうことでしたなら、このボアズとルツの間に生まれた子供、本来亡き夫、元夫のルツの元夫のマフロンの名前、あるいは、ナオミの夫エリメレクの名前が、本来継がされるべきはずなんですけども、でもなぜかですね、近所の女たちはその男の子の名前をマフロンとは呼ばず、オベデと呼びました。マフロンの名前、覚えてるでしょうか。マフロンの名前の意味は、大きな欠点、あるいは病弱という意味でしたね。ですから近所の女たちが、ナオミに男の子が生まれたと言って、大きな欠点、病弱のマフロンが生まれた、そういう言葉ですとちょっと、頼りないですね。でもオベデという名前を付けました。オベデ、使えるという意味です。そうです、しもべという意味なんですね。オベデ、主の、ちなみに主のしもべダビデ、という言葉が、あるんですけども、それレエベドヤハウェダビデ、エベド、オベデという意味はしもべ、使える、そういう意味なんです。主のしもべダビデ、レエベドヤハウェ、オベデは使える、しもべという意味です。ですからこのオベデ、あなたの老後を見とるでしょう、ナオミの家に仕えて、そしてエリメレクの家を建て直すために、使えるでしょう、そういう形でこの近所の女たちはその子をオベデと呼んだのかもしれないですね。名前、父親から譲った名前ではなく新しい名前が付けられる、聖書の中でよくあるんですね。アブラハムなんて まさにその例であり、また、バプテスマのヨハネも、そうですね、バプテスマのヨハネも、本来ですから、本来でしたら父ザカリアの名前を継ぐはずですけども、でも神様から、ヨハネとわざわざ名付けなさいと指名がありました。また実はエステルも本名じゃないんですね。その名前で呼ばれるんです。この最後の方に系図が載ってるんですけども、そこでも、ボアズの子はオベデと書いてあり、そのオベデの名前がの方が記されております。新しい名前で呼ばれるんです。新しい家系へと組み込まれていくんです。この 家系図、ペレスから始まって、ずっと坂、それを台を下っていくと、ね、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、ね、オベデの子はエサイ、エサイの子はダビデとなっておりますね。ここに、エリメレクとか、あるいは、マフロンの名前は出てきません。聖書の系図に記されるのはですね、不信仰の者は除外されてしまうんですね。また、古い名前、それも新しい名前で塗りつぶされるんです。この、また、私たちは全く新しい家系と引き、編入されていくんですね。買い戻された側の家系と編入されていくんです。新命記の25章によりますと、ね、そのな夫が子供を産まないまま亡くなってしまったら、その夫の名前を、ね、引き継がせるために、その近親者が買い戻しの権利を行使して、この度、このルツを買い取ったボアズのように、そのようにして、そして子供を産んで、その名前を絶えさせないようにしなければならない、あるんですけども、でも聖書の中において残されるのは信仰者たちの名前なんですね。そして全く新しい名前で呼ばれること、そちらの方の名前が記されます。なぜならこの方を、イエス様を受け入れた私たち、全能者の神様のその御翼の陰に酒どころを求めてきた私たちは、人の意欲によってではなく、人間の欲求、欲望、あるいは血筋、そういう遺伝、そういったものによってではなく、神の子供として全く新しく生まれる。ですから、このエリメレクとか、またこのマフロンの家系、全く、ね、ボアズによって新しくされたんです。もはや血肉、親の血筋、親の遺伝、そういったものによってではなく、ただ神によって全く新しく作り変えられたんですね、この家系は。ヨハネの福音書の一章を冒頭で読みしたんですけども、ヨハネの一章の12節からのところです。ヨハネの福音書の一章の12節から、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アメン。この方、イエス様を受け入れた人、その名前を信じた人は、もはや血肉によってではない、肉の欲求や血筋や、またなんか男女のその欲望の結実によるものではなく、ただ神によって全く新しく生まれたものである。もはや親の遺伝、先祖の系図、そういったものはもはやですね、一新されて神の系図、イエス・キリストの系図、ボアズの系図へと組み込まれていくんです。だからこの、ね、ルツ記の最後はボアズの系図で、終わっております。この、ペレスの家系、確かにエレメクの家系もユダ族の家系であったかもしれないんですけども、でも、もはやエレメレクの一族は、このエレメレク、もはやそのままでは途絶えてしまう、マフロン、という名前の意味の通りに、もう大きな欠点があり、病弱であり、またキリオンの名前、オルパの夫であったキリオン、ちなみに彼の名前は浪費するとか消え失せるとか、あるいは遅く発育する、そういう名前の意味です。もう一度言いますと、キルヨンの名前の意味は浪費する、あるいは消え失せる、遅く発育するという、そういう意味です。 もうマクロンの名前といい、キュリオンの名前といい、本当にそんな感じですね。ちょっとそういう夫には、のところには嫁いでいきたくないんですけども、でもこの世の中のありさまは全てそういうものです、ね、人間である以上、人間の男性あるいは、この世の中のありさまは大きな欠点があり、病弱であり、浪費するものであり、消え失せるものであり、もう本当にそういう欠点だらけのものなんですね。いかに力強い男性に見えてもやがて消え失せるものです。また欠点があるものです。いくらか浪費するものです。しかし、確かにこの世の中においては男性、男性に限らず会社組織だとか私たちが、頼りにしたい何かしら、お金に頼りにしたい、あるいはこの世の地位を頼りにしたい、でもそういったものは結局マフロン、キルヨンの類なんです。やがて消え失せるもの、そして決して保証があるものではないものなんですけども、でも買い取ってくださった方がいるんです。イエス様、マフロン切るような代わりにボアズがこのエルメルクの家を、ルツを、ナオミを買い取ってくれたように、イエス様がですね、私たちもう本当に世の中のそういう欠点だらけのなんか頼りどころとするもの、それらを失ってナオミがマラになってしまっても、でもただ全能者の翼の陰に助けどころを求めてくる私たちには買い戻しの権利のあるお方を送ってくださるんです、イエス様、私たちを買い戻してくださいました。そして貧しい家計、もう一回の何の取り柄もないような無名なものを作り変えて、王族の家計と作り変えてくださるんです。このルツキ、最後はペルツの家系図で終わってるんですけども、最後はダビデで終わっております。サルモの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。このダビデがですね、次のサムエル記の方で、主人公になって王族になっていくんです。その前にサウルという、ベニヤミン族の王がイスラエルの初代の王として立ったんですけども、しかし、彼はふさわしくありませんでした。神様の御声に聞き従わないで、それで、ふさわしくないものとされましたけども、でもこのダビデはふさわしいものとされました。油を注がれ、そして彼が、果たした主への忠実のゆえに、カエさんはこのダビデの家に常しえに続く家を建てようと約束されていくんです。このルツキはその前哨戦に過ぎません。本当に、このイスラエル、このルツキの時代は四式の時代の中において行われた出来事ですけれども、四式の、方を読んでおりますと本当に心が、もうしなえて、なんでこんなに罪深い、なんでこんなことが神の国の中で起こるんだろうと思うほどでした。それは人が、御言葉を離れて、おのおのが好き勝手にこれが良かれと思うことをそれぞれやっていたから、どんどんどんどん悪くなっていくんです。でもこのルツキは、本当に御言葉に従順になろう。このボアズ、もう買い戻しの権利のあるより近い親類に、その伺いを立てなくてはまずならない。そこまでして本当に御言葉に忠実であり、また世のこのイスラエルの制度に対して忠実でした。そして神と人との前で正々堂々と手続きをして、そして正々堂々とこのボアズとルツは夫婦となり、そしてその子子孫孫が本当に人々から神様から祝福されて、人々から祝福された通りになっていきましたね。ナオミも祝福しました。またボアズもルツを祝福しました。このボアズの家はナオミが祝福した通り、また この町の門での人々が祝福した通りに本当に栄えていき、最終的には素晴らしい活気を生み出していきます。まだね、このルツキの時代において、ね、自分の子孫がまさか王になるとは思っていなかったかもしれません。でも本当に神様を信じる人々、ね、その名を信じる人々は神の子供とされる特権が与えられ、そしてその神様を恐れ敬う人々には万事を変えて益としてくださる。まだその時人々は分かりません。この後どうやってどういう風になっていくのか。でも神様はご存知です。ただはっきりしていることは、聖書は確かだということです。御言葉の通りに守りを行っていくならば、皆さんは確かに栄えていくんです。でも御言葉の通りではなく、皆さんの良かれ好き好みを優先させていくならば、必ず知識の時代のように混乱と、また先細りと滅び、それが待ってるんです。皆さんどちらを選択したいでしょうか。信仰、御言葉を守りを行うこと、それによって本当にこのルツキのように栄光の家系と組み込まれ、そして本当に王族の家系として、祭司の家系としてますます栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛され様、このルツキに本当に多くの宝が詰まっておりました。短い書ですけれども、しかし私たちに必要なエッセンスが詰まっておりました。私たちも買い戻しの権利のある主イエス様、あなたが買い戻してくださったがゆえに、私たちも卑しき貧しい者、その立場から一気に神の子供とされ、王族の祭司として唱えられ、あなたの御霊様の陰において、あなたの御衣の内側にかくまわれ、あなたに愛され、あなたによって全く新しい家、新しい家系、新しい命、永遠の命、天の御国へと組み入れられたことを感謝いたします。この素晴らしい驚くべき福音の救いを、主は本当に私たちが多くの人々に伝え、多くの人々をもあなたの家へと組み入れていく私たちでありますように。どうか霊的な子々孫々を豊かに増し加えさせてください。産んで増えて地に満ちていく、本当に霊的において産んで増えて地に満ちていきますように。ナオミはたった一人の異邦の女ルツを信仰によって生み出しました。ナオミの血肉の子は途絶えてしまいましたが、霊において生み出したたった一人の娘のゆえに、ナオミは七人の息子にも勝る幸いを得ました。同じように私たちも七人の息子にも勝る息子、娘たちを信仰によって生み出していくものでありますように。どうか天聖が、また教会たちが、素直に霊的な子子孫孫を産んで増えて地に満ちていきますように。どうかあなたが祝福してください。このルツキからたくさんの恵みを、落ち葉を拾わせてくださったことを感謝して、私たちの愛する主、買い戻しの権利のある主、私たちの家を絶やさぬ責任のあるイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの名をおめでたい感謝いたします。主よ、イスラエル全体が神に不信仰を働き、悔い改めという幸いを選ばなかったとき、主よ、その土地は彼らを吐き出し始め、あなたが宣言された通り、予言された通り、乳と蜂蜜が流れる土地ではなく、そこにもともと行った忌まわしい七つの部族を吐き出したその土地は、神に選ばれてこの土地に入り込み住むようになったイスラエルの民が神に反逆したとき、彼らを吐き出しに始まり、主よ、彼らは 本当にパンにあえぐようになり、そしてこのエリメルクの一家は神に悔い改める道を選ばれず、パンを選びモアブの地に下って行き、その不信仰の地モアブにおいて不信仰を働き住んでいた男たちは、その不信仰の家にモアブの地に土となり、モアブの地において自分の不信仰の代価を支払うことになりました。主よ、男たちの不信仰が続く中においても、ナオミはその信仰を色あせることなく、ナオミ自身の信仰が色あせていないという印として、二人の嫁さんを主を信仰へと導き、その中の一人であるルツが本当にイスラエルの神を信じて、その地において自分の命を全うする、その尊い決心、信仰告白まで至らしたことを私たちは見ました。このメッセージに預かる一人一人がみんなナオミのように、不信仰の中に置かれてもその信仰を守り続けることができますように、ナオミのようにその不信仰の地においても新たな信仰を見出し生むものでありますように。主よ、このルツ記に預かるすべての人々に、主よ、あなたがナオミの信仰を継承させてください。そしてルツをさらに生むことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。信仰を貫いたとき、主よ、その信仰によって新たな命が始まり、その信仰によって始められた命の中からまださらに命が始まるときは、主よ、本当にあなたのしもべという命、オベデという命を生むことができ、あなたに仕えるこのしもべオベデを通して、主よ、まだタビレという命が与えられ、このタビレの家庭から家計から私たちの主イエスキリストがこの地上に来られたことを私たちは見ます。主よ、ナオミがしたこと、まだルツがしたこと、ボアズがしたこと、これらのことによってこの栄光の家庭、栄光の家系が本当にしっかりと形を作っていたことを私たちも忘れないで、私たちが働くべき信仰を働いて、そしてその信仰に使い、その信仰を形あるものとしてこの地上に残す私たちでありますように、私たちを祝福してください。続く主よ、恵みとしてあなたはサムエル書を私たちに与えてくださいます。主よ、このサムエル、この一人の預言者を通してあなたの働き、また主よ、私たちが学ばなければならない命の学びをしっかりと学んで、そしてあなたの皆を褒めたたえることができますように、サムエル書を説くあなたの働き人の上にあなたは油を注いでください。そしてまたサムエル書を通して私たちの信仰がもっと強く大きくなりますように。そして主よ、聞いて学び守り行う信仰の土台が作られますように。もっと高く広く深くイエスキリストへと私たちの信仰の根を下ろすことができますように、主を祝福してください。ルツ記を通して私たちを豊かに養ってくださった主の御名を褒めたたえます。 聖霊様感謝します。父なる神様感謝します。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。世界とその中に住む多くの人々がこのナオミのような信仰を持ち、ルツを産み、そしてボアズへと導かれますように。オベデを産み、栄光の家系を築いていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の教会、世界中のクリスチャン、世界中の働き人がこの恵みに預かりますように。そしてこの恵みを豊かに与えてくださるイエス様を今日も本当に伝えて伝えて伝え、より多くの命たちがイエス・キリストへと立ち返ることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルのすべての人々がイエス・キリストを信じて救われて、そして来たるべきイエス・キリストを迎えることができますように、今日も祈りましょう。イスラエル全土に主イエス・キリストにあって平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつてこの国にイエス・キリストを携えてきてくださいました。彼らが伝えてくださった福音により、私たちの父母が救われ、私たち自身が救われ、私たちの子供たちが救われつつあります。アメリカやヨーロッパにいるすべての私たちの兄弟姉妹が、教会が、働き人が、今一度その心が熱くされて、まだ栄光の働きに加わることができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国が主イエスキリストにあって父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みを豊かに受けて、豊かに許されて、豊かに満たされて、豊かに癒されて、豊かに慰めを受けることができますように。日本中の教会、すべての信じる者、そして働き人たちに今日も主が油を注いでください。そして教会が祈りと賛美に熱心に、そして礼拝にルイトマオトが導きますように、今日も主を助けてくださいと祈っていきたいと思います。政治経済が御心にかなった人々の手に渡りますように。原発の事故、また自然災害によって悲しむ人々に主の慰めが与えられますように。根本的なその解決がなされ、主の御名を目立たえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。今日もイエス様にしっかりと聞いて、しっかりと学ぶ、しっかりと守り行うことができますように。使わされている家庭や職場、社会生活、そして事業の面々において、世の光、地の塩として主の御名を褒めたたえ明かすことができますように。王のような祭司として油注がれて、そして取りなすべきもののために取りなし、御言葉を運び、そして主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。働き人がならず目与えられて、そしてあらゆるところに行って主の御名を褒めたたえ、まださらに弟子訓練をしていくことができますように、今日も祈りましょう。いでだつそのすべてのところにおいて、主イエス・キリストの御名によって勝ち得て余りあるものでありますように。主が私たちに油を注いで、権威、力、威力に立ち、納めるべきものを納め、そして踏みつけるべきものをイエス・キリストの御名によって踏みつけ、勝利を収めることができますように、今日も祈っていきたいと思います。緊急に皆さんに祈りの願いがあります。韓国の鎮西というところに、イスラムの資本によって大学が建てられようとする計画が今浮上しています。そしてイスラムのその聖殿も建てようとする、イスラムのその豊かな資本が、そのお金が、今そのお金を餌にして 若い人々の心を捕まえようとしているこの良くないこの企みに、本当に主が頓挫するその力を与えてくださいと今日も祈っていきたいと思います。今本当に社会がまだ国のシステムがいろいろと若者たちには信じられないそういう状況になっており、そしてただで教育をするとかそういうお金を持って人々の心を捕まえようとする彼らの企みは、それが許可されてしまうとどうしても若者たちがそこに入ってしまい、そして私たちは若い力を不信仰へと空上座へと追い込むような形になってしまいます。韓国の人選でこのことが絶対に許可されませんように、みんな祈ってください。韓国だけではなく、イスラム資本がそのお金を餌にして世界のあらゆるところに行ってその悪巧みをすることがありませんように、本当に私たち自身が主の前に祈る時をこれからも続いて持ちたいと思います。主はキリストを生きてもらえる神の御子です。このようなことが起きた時、私たちが取り出しの祈り、主により頼む祈りをするならば、主はこのことを全部打ち壊してくださる主であることを信じて今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる。この御言葉を信じて、私たちの命が救われることを信じて今日も祈りましょう。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いよ。主はこの尊い御言葉の約束を祈る私たち一人一人に与えてくださいました。祈りには必ず保証があります、報いがあります。それは主ご自身が約束してくださったからです。これから主の御名をもって祈りましょう。イエスの御名によって祈る、その全ての祈りは報われることを信じて祈りましょう。では主の御名を呼びます。せーの、
主よ
主よ
主よ。